副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本日はゲストに来ていただいております、副業アカデミー株式投資講座の講師、山下圭先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい、まあ、前回もですね、非常に面白い、株の、教える話とかですね、あと子供、うん、お子さんに、幼稚園の、お子様方に、ケイ君が保育園で先生やってるっていうね、話とかも出てきてて、まあ、その、学ぶことの、なんていうの、まあ、ストレスにね、こう、自分のためにあるストレスに向き合う大切さみたいなところもちょっとお話してもらっているので、ぜひ、前回の音声も聞いていただきたいと思います。
はい、お聞きくださいませ。よろしくお願いします。
で、今回、ちょっとケイ君に、聞いてみたいのが、まあ、ちょっとこの音声聞いていただいている頃に、情勢ちょっと落ち着いてるかどうかわかんないんですけど、まあ、2026年になって、アメリカがイラン侵攻してですね、まあ、イランとイスラエルですよね。まあ、で、後ろにアメリカがいて、やって、すごい大きなニュースに世界的になっていると。はい。という状況があるので、まあ一般的には、そこで株式が一瞬めちゃめちゃ下げたら、その後上げたらってやってるわけですよ。
はいはいはい。
で、そこで今後どうなるんだ、こうだこうだっていう話があって、うんうんうんうん、で、こういうふうに何か大きなニュースがあった時とかに、まあ株式投資家の K 君が、何を考えてるのか、うんうんうん、こういうところでちょっと今回聞いてみたいなと思っていて、で、まず、どうですか、ケイ君、その、イランとアメリカの件ありますけど。
まあ、ちょっと、その戦争の内容については、いまいち、ね、僕も、専門家じゃないと分かんないですけど、うん、株式投資目線で言うと、割とシンプルな相場で、で、やっぱこういうことって必ず起きるんですよ。
うん。
うん。うん。
投資をやってて。ね、僕は20年やってますけど、もう戦争なんて何度もあったし、大なり小なりね、あったし、地震もあったし、コロナもあったし、ね、まあなんかよくわからないショックたくさんありましたけど。
よくわからない。はいはいはい。なんたらショックっていう名前がつきますもんね。
そうそうそう。すごく簡単で、これはもう普通にね、関わらなければいいんですよ。で、株式投資やこういう、投資をやってる人たちで、多分ね、誤解してる人が多いなって思うのが、安定して勝ち続けるんであれば、投資人生としてね、10年、20年やり続けたいって、本当にね、真剣に思ってるんであれば、こういう相場は現金化しておいて、ほっとけばいいんです。
なるほど、なるほど。
うん。で、僕、いつもね、授業でも言ってますけど、一番強いのは現金です。株じゃないんです。金じゃないんです。ビットコインじゃないんですよ。うん、で、なんでかっていうと、現金は何とも交換できる。
うん、うん。
はいはい。
NTT の株を持って、家買えますか？
確かに。
コンビニ行ってジュース買えますか？
はいはいはい。キュウリ買えないですね。
買えないんです。
株では。はいはい。
すごい嫌な顔されるわけですよ。やおやの人が。
めんどくさって
はいはいはいはいはい。次、次。なりますよね。
なります
ね。で、これはまあ当たり前のことなんですよ。
はい。
ね、だから、こういうね、不安定な時に、わざわざ不安定なものを持つ必要あるの。これをよくよく考えてください。で、自分に運用能力が、すごくね、高い能力があるんであれば、例えば、ね、空売りしたり、買ったり、ね、よくわかんないけど、金を買ったりね、戦争だからって言ってね、そんな、もう、大学1年生が教科書に書いてあるレベルのトレードをして、ね、勝てる世界なわけないじゃん。
確かに。
ね、でも、それわかんないでしょ、どうせ。わかんないんですよ。ね、だから、やらなくていいんですよ。現金化して置いといて、落ち着いたら、また落ち着いた株を買ってもいいし、ね、成長しそうな会社を探して、ね、上がりそうな会社を買えばいいんじゃないですかって僕は思うんですね、まずはね。だから、こういう荒れた相場と関わるのは、そもそも、 良くないこと。
うん。はいはいはい。
うん。で、僕ね、今、深川のね、広川さんって人と、一緒に YouTube やってるんですよね。
うんうんうん。
ライブだけですけどね。
はい。
YouTube ライブやってて、で、もうほぼ雑談しかしてないんですけど。
はい。
で、だからなんか、ネットフリックス感覚で聞いてもらえればいいかなと思うんですけど。うんうん、
はい。
もう毎週この旬なタイミングで話をするんですね。
うんうんうん、
で、ここでちょっと気づいてほしいのが、僕がね、例えばこのイランとアメリカの戦争のニュースに対してどういうふうに思っているかっていうと、記事に対してね。はい、
うん。
どういうふうに思ってるかっていうと、まず当事者じゃない時点で、まあ深く考えても何も生まれない。これがまず結論ですよね、一つ。ね、
うんうんうん、
僕らはイラン人じゃないし、ね、その現場にいるわけでもないから、うん、まあ何かできるわけでもないしね、
はいはい。
何かしようとしてるわけでもないんであれば、まあ一旦そのね、うんうん、当事者じゃないという前提で話を聞いてほしいんですけど、うん、で、じゃあどういう感覚でこのニュース見てんの？例えば、はい、ね、ホルムズ海峡を、なんか船が通過できるようになりました。
うん。
だからなんだよ、ぐらいの感じですよね。で、トランプさんが、ね、なんか発電所攻撃しますとか、ね、っていうニュースを見るわけじゃないですか。うん、これってね、僕からしたら何に見えるかっていうと、このニュースに一喜一憂してる人って何をしてるのかっていうと、これもネットフリックス見てるのと同じレベルなんですよ。
うん、はい、はいはいはいはい。
もっとひどいこと言うと、TikTok とかの、なんか、女の子がただ踊ってる30秒ぐらいの動画を延々と見てるのと、やってること一緒です、
うん。なるほど。
で、これちょっとね、想像してほしいんですけど、すごいね、程度が低いものに見えますよね、その TikTok のなんか、わけわかんない。僕ちょっとアプリ持ってないであれですけど、
はいはい、
30秒ぐらいなんか動画あるじゃないですか、ショート動画みたいな。
う
ん
う
ん、
はい。
ね、あれ見ててくだらないって思う人も結構多いでしょ。
うんうんうん、
でも、あれと、ね、新聞読んでる人のくだらないレベルは一緒ですからね。うん、
それは、自分の人生に全然影響を及ぼすことができないものだから、そういうことでいいですか？
気づいてほしいのは、いやいや、その、くだらないってことが悪いことじゃないですよ。うん、何かっていうと、枠組みをちゃんとしてほしいです。これ枠組みは何かっていうと、ね、日経新聞読んでる人は立派で、TikTok 見てる人は幼稚って思っちゃうでしょ？
うんうん、
普通に考えたら、うん。そんなことはなくて、はい、どっちもエンタメですから。
なるほど。
わかります？ストレス解消で見てるだけですよ。
うんうんうん、
映画もそうですよ。ね、日頃の頑張ってる中でのストレス解消で、息抜きで、じゃあ、新聞でも読もうかな。じゃあ、読書でもしようかな、うんうん、まさに読書なんてそうですよ。ね。
うんうんうん、
僕は、どれでも一緒だと思うんで、時間を決めましょうよ。例えば、30分息抜きしよう。で、決めたら、30分本が好きな人は本を読めばいい。はい、ね、
うんうんうん。
映画が好きな人は映画を見ればいい。まあ、2時間になっちゃうかもしれないけど、映画だとね。
はい。
で、
はい、
なんか、そういうショート動画が好きな人はショート動画を見ればいいし、うん、ね、ホルムツ海峡のことが気になる人はそれを見ればいいと。
うん、うん。
で、ここで得られるものなんて、ただのエンタメなんで、
なるほど。
実践には何も繋がらないんですよ。これをまず理解してほしい。
なるほど、なるほど。
全くさ、情報で株で勝ち負けなんてないです。人の記事でしょ、
うん、
ただの。
うん、うん、うん。
でしょ？で、株の本読んで株で勝てるようになるわけないっていうのは僕は本書いて自分でわかりますから。
はい、はい、はい。
ね、そんな甘い世界じゃないんですよ。
うん、うん。
一冊の本読んで丸暗記したところで結果はね、大して変わりませんよ。
はい、はい、はい。
そんな甘くないですから。ね、うん。で、じゃあ一体何が足りてないのかっていうのも、まあ一応話はするんですけど、まあちょっと、まずはね、ここのイメージをつけてほしいですね。この話題性のある時期、ニュースっていうのは、すべてエンタメであると、はい。
うん。
ね。だから、ね、このエンタメで自分の大事なお金預ける。なんか、戦争終わりそうだから買っとこうとか。
うん。
戦争激しくなりそうだから空売りしとこうとか。
うん。
もうそんな理由で資産運用してるの？まずそこに気づいてほしいんですよ。これはもう TikTok のわけわからない30秒の動画見て買ってるのを、あ、この人アホだって思っちゃうでしょ？
うん。
例えば女子高生がなんちゃらの、おもちゃが流行ってるから、キーホルダーが流行ってるから、この会社の株上がるって言って、その株買う人って、幼稚だなって思うでしょ？
はいはいはい。なるほどなるほど。
でもそれと同じレベルですからね。
うん。
不確かな誰かの言葉を信じて、バイバイしてるだけですから。やってることは一緒ですよ。はいはいはい、
うん。
ね。こんなことしちゃダメだよっていうのをまず一つ。 だから、うん、あの、コロナショックの時もそうですけど、別にニュースなんて見る必要ないんですよ。その株式目線ではね。
はい。
ね。例えば、僕が言ってるのね、その株式投資目線ですからね。これあれですよ。そのなんか命に関わる時にニュース見ないで逃げ遅れたとか、そういうのはダメですからね。
はいはいはい。なるほど。はいはい、
そういうことじゃないですよ、うん。株式投資っていうあくまでね、うんうんうん、そのお金を稼ごうとしてる場面で、こういうエンタメを信じちゃいけないっていう話ですね。
なるほど。
うん。
なるほど。
そう。だから、このコロナショックとかはね、あの、ちゃんと対策をしなきゃいけなかったしね。ね。例えば、水が、うん、戦争がね、いろいろあって、その水確保しなきゃいけない、食料確保しなきゃいけないっていう情報は非常に重要だから、それはちゃんとね、やった方がいいと思いますけど、それでじゃあ株買う、売るっていうことはダメですね。
うん。
特に運用能力が低い人は絶対にやっちゃいけない。
なるほど、
うん。絶対やるべきじゃないと思いますよ、僕はね。はい、だから、その時に取れる選択肢として一番いいのは現金化しておくことなんですよ。
うん、
これはね、いつでもこの現金化してる人が強い。例えばコロナショックの時に現金化してたら、日経平均っていうのは2万4000から1万6000まで下がりました。
はいはいはいはい。
そこで買えたじゃないですか。8000円下がったから。
うんうんうんうん、
買えましたよ。とてつもなく安いですよ。1万6500円から今5万ですよ。
うん
ね。で、それを何も考えずに我慢するんだ、耐えるんだって、ね、言う人いますけど、長期投資は耐えるんだと。10年後に上がってるから。ね。口で言うの簡単ですよね。自分の資産が500万が300万まで減って、
うん。
1年それが続いて耐えられます。ねえ、みんなマスク二重三重にして、ゴーグルかけて歩いて、ね、地下鉄は窓が開いて、毎日死ぬぞ死ぬぞ言われて、何人死んだか何人死んだって言われてる中で、あなたは耐えられます、本当に。すごいストレスですよ。これ耐えてる人は自分のストレスに気づいてない人か、もうなんかもうちょっと狂った人じゃないと耐えられないと思いますよ。普通のメンタルを持ってたら、そんなこと耐えたくないでしょ。日々楽しいですか？
うん、
楽しくないと思いますよ。僕らはね、うん、そのあくまで暮らしの中で株式投資やってるのに、暮らしが辛くなるならやらない方がいいんですよ。
うん、
これは僕ずっと言ってますけど、自分の暮らしを良くしたくてやってるでしょ？もう耐えてる時点で悪いじゃん、はいはいはい。
うん。
ね。だからさっさと現金化して、こういうね、なんか、あ、もう、例えば3月の上旬に戦争始まった。もうすぐ現金化終わり。
うん。
これでいいんですよ。で、どこになったら、例えばね、これも素人の人でも勝てる方法が、ね、僕は、授業でも言ってますけど、16% 下落してから、
はいはいはい。
考えればいいと。で、当時は5万8000円ぐらいでしたかね。5万8000、5万9000ぐらいの日経平均だったら、まあ 16% ってやっぱ5万円切っとかないと。買わないわけですよ。だから今現金化して5万切ってから買うかどうかを考えればいいですよ。
はいはいはいはい。なるほどなるほど。
そう。現状それでも僕は高いと思いますけど、まあもし下がるならね、まあ5万切ってから買うと。
うん、
で、で、仮にそれができなかったとしても、ね、5万8000で買い戻せば、プラマイゼロでしょ？
うん、うん、うん、うん。
自分は。
はい。
でしょ？で、その、うん、戻ってこなかったこともありますからね。
はい、はい、はい、はい。
うん。だからまるで延々と上がり続けるかのようにみんな考えてますけど、それはあくまでね、うん、今のこの金融政策や政府の方針がこうだ、あるからこうなんだけど。
はいはいはいはい。なるほど。
まあちょっとね。うん。なので、手放すのが一番いいかなと思いますね。
うん、
ニュースで本当に世界的ななんか有事の際は、基本的には現金にしておくことがいいですね。
なるほどなるほど、うん。だからポジションを持たない形にすると。手締まり
する。そうそうそう。うん、そう。戦ってどうすんのっていう。
確かに、確かに、確かに。
多分今ね、嫌な気持ちになってる人いっぱいいると思いますよ。毎日、日経平均が1000円上がったり、2000円下がったり、ね、そんなことされて、自分の資産がね、100万増えたり、100万減ったりっていうのを毎日やって、気持ち悪いですよ。多分。誰がどう考えても楽しくないですよ。で、運よくね、上半博士みたいな感じでめちゃくちゃ勝った人がいて、その人がね、TikTok に上げたところで、
うん、
あなたには関係ないですから、
うん、
でこれは運がいい人なだけだから、ね、うん、運がいい人を自分の参考にしちゃダメだよってずっと言い続けてますけどね、運と実力の区別を身につけなきゃいけないから、実力を伸ばすこと、運を伸ばすことじゃなくて、あるいは運に頼るではなくてね、
うん、なるほど、
うん、
確かにその YouTube とか見てたら、持ち続けてたら大丈夫っていう方いらっしゃいますけど、ただその K さんの言う通り、気持ちが持たないですもんね。
そう、そんなに簡単じゃないんだよって。そんなね、ねえ、それ、100万の人がね、まあ、でもそれも程度問題かもしれないけど、100万が80万になってるの誰だって嫌じゃないですか。
うん、
ねえ、これ、マサさんなんて1億が8000万になったら2000万少ないって、2000万もあったら、子供たちと何回旅行行けんだよって。ね、余計凹みますよね。美味しいご飯、いくらでも食べれるよ。
で、最悪なのは、その、そういう情報を見て、あ、耐えようと思って、耐えきれんと思ってて、そこからさらに下がってきて、パニック売りっていうんですか、もう本当、そこの底、
そうですね、
もうこれ以上無理ってなって、売ったら上がり出して、その二重にショック受けるっていうのはあるじゃないですか。
ありますよ。これ全部文字を読んで食らってますから、ブレグジットの時もそうです。
確かに。
ブレグジットのね、日、あの、何月何日かちゃんとネットで調べて、その時の日経平均見てみてください。そこの下げが最後の下げですから。
はいはいはいはいはい。
ブレグジットだって言って、イギリスがもう EU を抜けちゃった。やばいってニュースすっごいなって株価ドーンって下がったのが最後です。
なるほど。もうここで耐えられないと思って、打った人は本当に、
うん、
すごいショックですよね。その、上がってるのにショック。
これが文字を読んでトレードしてる人ですか。
なるほど、
うん。だから僕は文字を読んでトレードするなって言ってるんですよね。自分の感覚を身につけない、ね、
うん。
料理だとね、結構わかりやすいんですよ。
おお、料理。
やっぱ今、クックパッドとか便利なツールあるじゃないですか。
はいはいはい。
で、ね、大さじ1杯とか書いてるわけですよ。
はい。
で、真面目な人間はね、こうやってぴったり大さじ1杯やるんですよ。
うんうんうん、
全然味が違う。
ほう
ほうほう。ね。でも実際に100回ぐらい作ってみると、あ、感覚で分かってるのが来るんですね。例えば茹で具合とか。
うん、
ね、はいはいはい。3分茹でてって書いてあるけど、ね。ぐつぐつに3分茹でるのか、ね。急上昇ぐらいの温度で3分茹でるのか。これ全然そこまで書いてないわけですよ。
うんうんうん、
で、これで美味しいのはどっちかっていう目線でやってる人は美味しくなっていくんですよ。
なるほど、なるほど。そう。はいはい。
でも教科書にはこう書いてあるからこうやるんだって言ってる人はいつまで経っても何の進歩もないんですよ。わかります。も
う
ずっと同じこと繰り返してるだけ。これが答えなんだって決めつけてね。
うん、
で、ここが、ね、自分の能力が上がる人と上がらない人の大きな差なんですよ。
なるほど、なるほど。
うん。だから僕ね、まあ、このポッドキャストでも言いましたけど、ね、コロナになってから、保育園がね、
はい、
荒れてるというか、ね、もう37度1分、7度2分って電話かかってくるわけですよ。
はいはいはい。子供の熱が上がると、はい。
うん、ちょっと迎えに来てもらえませんか。
うん、うん、うん。
ね、いや、7度2だぞ。
うん。
5歳の子は、ね、50メートル走った直後に測ってごらんって、7度4ぐらいいってるから。ね、そんなね、顔を見ろと。すごく辛そうにしてるとか、息がね、なんか呼吸が浅いとか、ね、食欲がないとか、そこを見なくなったんですよ、はいはいはい、今の保育士さん。
うん、あ、なるほど、なるほど。基準ができて、もう、それしか見なくなったと。
うん。
でもね、人によって、体温違いますから。例えば体温が36度しかない子は7度2とかだったらちょっと高いから心配になるんですよね。でも平熱が36度9とか8とかある子いっぱいいるじゃないですか。はいはい、それは7度2って、測定誤差じゃないですか。
なるほど。
で、顔見たらヘラヘラしてるわけですよ。走り回ってるわけですよ。
元気だったりね。
うん。顔色もいいんですよ。
うん。
帰ってどうすんの
元気じゃん、みたいな ね。
で、教育受けさせないんですよ。部屋を別にして。
なるほどね。
ね。で、これって、何を見て、何を基準に子育てしてるのか。ね、体温計を基準にやるのか、はいはいはいはい、それとも自分の人生経験ね。まあ、子育ての保育園で5年間、10年間勤めてる人がいて、その中で子供ってこうなったらこうなりやすいっていうのを学べるはずなんですよ、本来。
うん、
で、学んだ先生は強いんですよ。
なるほど。
責任感を持って子供と関われるんですよ。もちろんミスはあるだろうけど、はい、そのミスを責めちゃうのが今の世の中であって、ミスはしていいんですよ。ね、その代わり日頃の行いもちゃんと見るべきなんですね。
うんうん、
日頃の行いがいい人が時々ミスする。それを叩いて、 ね、世の中から排除するっていうのが、まあ今のね、ありがちな状態ですけど、コロナの時はそんなんでしたよね。くだらないことばっかして、うんね、優秀な人間がどんどん現場からいなくなっちゃう。ね、
はい。
で、いざ子供が育たなかったら今度はまた、みたいなね、負のループに入ってますけど、うん、でも僕は体温計を 見るだけではなくて、もちろん見る必要はありますよ。体温計と子供の顔色見て、うん、ね、元気そうなんで、今はひとまず遊ばせときますね、とか。
うん。
で、それでいいと思うし、その判断ができる、ね、人が育つには、やっぱり、ちゃんとね、これ株の勉強と一緒ですから、どこ見てんだと。
なるほど、なるほど、
ね。文字読んで運用してんのか、チャートを見て運用してんのか、うん、ね、今の日経平均、このね、戦争になった日経平均見たらわかりますよ。ぐっちゃぐちゃなんで、ああ、関わんなくていいや、で、いいですよ。信用できないところに大事なお金を置かない。今当たり前だよ。
はいはいはいはい。
ね、今のこのイランとアメリカの戦争のは、内容は、よし、どちらにせよ、ね、チャートはぐちゃぐちゃ。毎日1000円、毎日2000円とかね。そんな相場と、あなたの大事なお金、ね、関わらせていいんですか、
うんうん、
僕だったら、お休みします。
そうですね。それ山下さんの、その、株式投資講座で教えてる内容で、こういう形で勝てる、こうやって訓練すれば勝てるっていう方法があるので、その、どっち行くかわからないときにお金入れなくていいですよね。
うん、そうそうそう。
うん。
うん。僕はずっと言ってましたけどね、この戦争始まった時からずっと言ってましたけど、ここから上がったらすべて利益だと思って売るっていうのが、まあ上級者の考え。
うん、
上げなんてありえないから、いい話がある時に上がる。悪い話に上がったやつも下がるか。
はいはいはいはい。
うん。ね、その関連株とかじゃダメですよ。
うん、
ね、
うん。
全然関係ない会社、ね、が、まあ、二択で言ったら下げしかないっていうかね、買うっていう選択肢はないです。過去にこういう悪いことがあって、うん、ね、ビヨーンって伸びたことないです。
うん。
ね、
うん。
コロナショックは僕いつも言ってますけどね、3ヶ月ぐらい経ってからドカーンって落ちました。
はいはいはい。
ね。ロシア、ウクライナも株はだいたい 16% 下がりました。
うん。
2ヶ月ぐらいかけて。ね。うん、だから、長期的に上がるっていうよりは、長期的に、まあ長期っていうのは2ヶ月目線ね。まあ、下ですよ。
うん、
ね、
うん。
でもこれは勉強した人が出せる答えであって、うん、じゃあ下だって言って、はいはい、あ、じゃあこのポッドキャスト聞いて下って言ってるから、じゃあ朝から売りしてみようみたいな人は勝てませんよ。
勝てない、そのパターン、ね。
もちろん勝てないです。
はいはいはい、はい、
ね、うん。やっぱり自分で考える、うん、見なきゃいけないな、あれですね、そうそうそう。まず目的ですよね。うん、株で勝つっていう目的を見失って、なんかうん、いくらいくら、なんか ルールがこうだから、それ通りしかやらないみたいになって、本当の目的を失って、うん、37度2分だから家に帰すみたいな、子供の様子見、全然冷静に見られてないみたいなね。うん、こういうことやってると、うん、やっぱり物事が良い方向に行かないというか、うん、成果が出ない人になっちゃうっていうことなんでしょうね、今の話、ね、
うん。そうなんですよ。うん、もう本当僕、これ電話あまりにもしつこいから、もう一回もうリゼメしようかと思ったぐらい、医者連れて行こうかと思ったぐらい、友達の同級生の医者にね、ちょっと頼むって言って。
うん、
でもこれ意味ないって思ってやらないかって、そういうもんじゃね、うんうん。そんな体温計、うん、ね、そこら辺で買ったやつでしょって、
うん。
うん。ブレるよ。
うん。
昨日も保育園でお父さんたちと先生がちょっとバトってました。この体温計で測るといつも7度超えるんですよ、うちの子は。
ああ、ね。
知らんがなって思ったけど。
なっちゃうんだろうね。それ難しいですね。
そう。
確かにね。
そう、だからルールに頼りすぎなんですよ。
ルールに頼りすぎ
なんだ、ね。このね、時代が違いすぎてね、僕らみたいな昭和生まれはルールが曖昧な時代に生きてたんで、
うん、
自分を頼らなきゃいけなかったんですよ。自分の能力、うん、自分の考え方、うん、ね。だから学校で廊下走っちゃいけませんって言われても、いや俺転ばないしみたいな感じで走ればいいわけですよ。
うん、はいはい、
ぶつかんないしみたいなやつで走ったらよかったのに、今は全員がぶつからない人もぶつかる人も走らない。
うん、
ね。で何も起きなくなるから何も得られない。
うん、
いいも悪いも得られない。ね。
うん、
そしたらもちろん多分ね、ちょっと生命力弱るまるんで、普通に考えてね、うん。何のために生きてんだろうって思う人増えちゃうでしょ。
うん、
何もできないだから。うん、で、もともと持ってたポテンシャルで生きろってよくわかんないこと言われちゃうから、
うん
ね
うん。
でもそれでも努力すれば伸びるんだっていうことを学んだ人は、ね、それが楽しいんだっていう、まあ何としたら別に自分が伸びればいいやってなるんでね。
はいはいはいはい。
ね。だから、人と比べにくくなるんでね。
うん。
なんかまあ、教育ってすごく大事なんですけど、
うん、
今はちょっとね、日本はちょっと教育は結構ひどい方向に行きますから、
ね。まあ、こういう話も含めて、番組の中でお話しいただいた、YouTube チャンネルをやられてるんですよね。
うんうんうん、そうですね。そこで話してますね。
ちょっとね、チャンネル名言っとくんで、はい、ぜひ皆さん、聞いていただきたいのと、チャンネル登録してほしいんですけど、
はい。
K さんの株グルメっていうですね、YouTube チャンネルもやってまして、これ今まだ200数十名ぐらいのチャンネル登録なんですけど、今、うちの広川というスタッフが主に、進行して、で、K君にいろんな話を、してもらって、ライブ、生ライブ配信とかもやっているのと、今後はですね、うん、収録の動画とかも、タイムリーなネタで、お届けする予定で今準備中なんですよ。はい。なんで、すごく面白く、学びが深い、株に関する、まあ、株以外の話もしますけど、株式投資、興味ある方には、すごくお役に立つチャンネルなんで、これぜひ、チェックしていただきたいということで、オクトレ K さんの株グルメですね。
そうですね。
はい、これ、皆さん YouTube チャンネル登録ね、ぜひよろしくお願いします。はい。あとは、なんといっても、山下さんのですね、なんといってもこの話を無料セミナーでも参加いただいて、
うん、
株式投資にどうこう向き合っていくのかっていうところをお伝えしてますし、副業アカデミーの株式投資の講座が、今、副業アカデミーの中で一番生徒さん多くて、開校当初から9年間やってきている、はい、本物の株式投資が学べる講座なので、まずは、セミナースケジュールを、副業アカデミーのホームページから見ていただいて、株式投資のセミナーね、無料セミナーご参加いただければと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力、そろそろ別れの時間です。お相手は、
小林正弘と、
山下圭と、
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。